2章はですね、ビデオゲームと古典モデルということで37ページです。でまず定義の前に、ゲームの外縁と境界領域について書いてあって、これ非常にいいやり方で、スーツのやり方を習ったって書いてありますけども、ゲームであるものとゲームでないものをずっと並べてみてね、定義を作ってからそれをテストしてみるというのはね、非常に非常なんていうか、真っ当なやり方だと思いますので、非常にいいかな。で確かにそれ、ゲームであるものとゲームでないものを並べられてね、自分の中で考えてみると、逆に自分の持ってるその言語化していないゲームの定義みたいなものがこう逆照射されて分かってくるところがあるじゃない。だからこれはなかなかうまいやり方だなと思います。まあ普通の手法なのかもしれませんが、境界領域のことも書いてあって、これも当たり前って言えば当たり前なんだけど、境界領域っていうのをちゃんと自覚するっていうのは非常に重要なことだと思うんですね。我々問題は定義っていうものを考えてしまうと、どうしてもかっきり線を引きたくなる。定義っていうものの価値としてはね、A か B か分かるみたいな、なんていうか、リトマス紙みたいな、定義が欲しくなるじゃないですか。でも、現実っていうのはそういうもんではないし、特にゲームみたいな複雑な状況だとそうはいかない。でそうはいかないところで、境界領域っていうのをね、もう置いて、で、この後でこの境界領域って非常に生きてくるわけで、これもまあ当たり前といえば当たり前なんだけど、境界領域っていうものをもう、オミットしないでね、最初から境界領域っていうものがあるんだって形で、話を進めてるのはね、非常に分かりやすくていいと思う。でまあ、フェアリーゲームっていうのはどういうことかっていうと、その原理のどこかをひっくり返すのがフェアリーゲームなので、うん、フェアリーゲームを考えるつった、私フェアリーゲームがどっちかというとあれ専門なんですが、
は
い、
フェアリーゲーム専門家
そう、数少ない専門家
世界有数の
でもそうなれば誰でもそうなれるんじゃない
ですけど、麻雀の専門家とかいっぱいいそうだな。
麻雀の専門家いるじゃないはい、でですね、だからね、フェアリー的な考え方からもこれは非常に参考になりました。はい。これ読んでるとフェアリーゲームいっぱい作れそうだけど、次のリング・オ・ローゼスっていうのはですね、これにもありますが、これに堂々巡りっていう
のが。やべえ、大活躍ですね。そうそ
う。堂々巡りっていう遊びが出るんですね。で、堂々巡りは、リング、なんとかとは、違う遊びですが、どっちでもいいみたいな。
本質は一緒だと。
そう、本質は一緒です。だからこの本はゲームの本ではないんですね、うんうん、遊びの本なんですね、はい、でゲームと遊びについては次に関係しています。で次にですね、定義の要件として3つ挙げられています、ゲームがルールからなし、ゲームのルールからなるシステム、だからゲームとプレイヤーの関係、3番目ゲームのプレイヤーとゲーム外世界との関係、これを説明しないと定義としての要件を満たさないというのは、これも課題として、ね、非常にいいことで、しかもこれも後で非常に意味がある、生きてくる考え方で、まあ、定義の前に定義についての明確な定義を与えるって感じで、非常にこの交換のモデルの書き方だと思います、はい。で言葉の問題っていうのが次の説で、言葉の問題っていうのは、何を言ってるかっていうと、シュピールっていう単語が、ドイツ語のシュピールっていう単語は遊びっていう意味とゲームという意味と両方組んでるということですね。で、フランス語のなんだっけ、ジュですか、もうそうだと。でもね、これ考えてみたら日本語もそうですよ。日本語も遊びであって、ゲームっていうのはわざわざ英語の外来語を使ってるわけですよね。だから日本語もどっちかっていうとドイツ語フランス語系なんですよね。で英語がむしろ例外で、ゲームとプレイ、ただこれにも書いてあるんですけど、プレイは若干意味が広いのでね、完全に2つに分かれてるわけです。
明治以前はどうだったの？
だからね、そこで思い出すのは遊戯史学会、遊戯史学会って遊戯史ってやってるんですけど、あれはゲームの歴史を研究してるんですよね、
う
ん、でもゲーム史じゃないですよね。でゲームにあたる日本語ってないんですよね。だから遊びですから、で遊戯って言葉を当ててるわけですが、ね、その遊戯っていうのは、まあどうしても幼稚園のお遊戯とかね、その意味の遊戯じゃない。だからうまい役じゃないんですよね、
う
ん、だから困ってるんですよね。
困ってるんですか？あれはでも遊戯史学会のなんかターゲットで、そこが身分化だったというか、分けなくてもよかった頃のものしか、なんかあんまり扱ってないような感じします。
まあね、
うん、まあ、今の目から見たら、それはもう、うん、はっきりと、まあまあ、バンスゴロフと、うん、なんかまあ、いわゆるお遊戯と、まあ、全然別のものですけど。
だから、でね、遊戯師のが、あれもね、2つの字は。
なんか、爪ありましたよね、遊戯師。
岩井さんは、ゲームにはこっちを当てたらいいんじゃない、有害な主張みたいな。
でもそれ、
そうか、漢字を変えるってことですね。
漢字を変える。
そう、右側の遊戯はお遊戯の遊戯で、お遊戯がね、こっちはまあプレイ、
そうする。
その遊戯って使ってる例見たことない気がする。
まああれですよね、もうすぐ消えていく石の森翔太郎の漫画
みたいな。左、左ですよ、
多分。左使ってます。いや、使ってますよ、
結構。本当に
これパチンコとか
ゲームセンター。いや、あの、どっちもよく見るんです。この区分けの意味で使っているのは、あの、エバシさん独特の、まあ、エバシさんと遊戯史学会に独特の。
なるほど。
あれはね、こっちの文字なんだ。
あ、そうか、本当だ。遊戯場ってパチンコとかの。
だからね、エバシさんの考え方もちょっと問題でね、遊戯をゲームっていう使い方にすると、そのパチンコとか、そういうのだけがゲームになっちゃいそうな気が。
パチンコはゲームじゃないですか。
いや、ゲーム一部だから。
はい。
パチンコだけがゲームじゃないけど。いや、
まあ、そのあまりにもパチンコとなんかイコールすぎる感が。
そうです。あるいは、まあ、ゲームセンターを遊戯場っていうんですよね。そうですね。だからゲームセンターのゲームだけがあのゲームになっちゃうんですか。この遊戯を使う、うん。まあ、結論から言うとですね、ゲームという日本語はないんですよ。だからそういう意味では、あのドイツ語やフランス語に近い。うん、それでその次ですが、
スカンジナビア系の言葉は独特なんですか。
面白いね。
うんうん、
今度本間さんに聞いてみよう、うん、
いや、そういうことなんかゲームに動詞まであるみたいな、うん、なんかかなりなんか普通の言葉として分かれているということです。
北欧の方でどうして、北欧ってそんなにゲーム盛んじゃないような気がする、
ね、
気のせいかね。
これは遊びをゲームするとは言わないってことですよね、つまり、
うん、
そうですね、
そうね、うん、遊びをゲームるか、うん、とは言わないってことです
ね。ゲームに関するその論述を書くには最も適した言語です
北欧で書くか、
厳密に、はい、
ゲームを遊ぶって言ったらダメなわけですよね、つまり。
あ、そうだね、
NG ってことですよ
ね。 NG か、なんか変な意味が生まれるかもしれないです、
はい、まあゲームするっていうかね、
まあ、多分、はい、語源的にこのレーグっていうのはあんまり見ないので、うん、そのスピールはスポーツとかにつながるのでよくあるんです、うん、
だってゲームって英語だとね、狩猟とかも入る
わけです、
う
ん、
まあ獲物とかいう意味だった
り
とか、
ね、
ギャンブルも同梱っていう話、
ね、ああそうね、ギャンブルか。
あ、本当ですか、それ知らなかった、
うん、同梱だって話は聞いたわけ、うん、
ここに書いてあるのは獲物の話、はい
はい、でまあ、話、言葉の問題はそんな話ですね。で次に先行の定義論です。で先行の定義論42ページなんですが、7人挙げてるのかな、うん、それでですね、定義論の列挙と分析をしています。出てくる人はホイジンガー、カイオワ、スーツ、アベノン、サットン・スミス、クローフォード、ケリー、サレント・ジーマーマン。
すごい復讐みたいな感じですね。
そうですね、これ今までね、いろいろこの読書会で読んできたんで、非常に
これ澤田さんが作った評価と一瞬そろめしました。
いやいや違いますよ、
はい、
いや、やっぱりね、ルールズ・オブ・プレイとか、うん、あのキリギリスとか、はい、いろいろ読んできたんで、あの非常におかげさんで、あの分かりやすかったで、ここでですね、あの私をね無理やり入れます、はい、
1976年の方なんですか、
ね、76年、これ76年、
僕はあの、アークライトマンしか持ってない
これあげる、
あ、それね、 AGS にあげようかと思ってそのままになってました。
はい、1976年に、今は亡き柴野拓実さんに頼まれて、ね、SF マガジンに何か書いてくれって言われたんで、それまで SF 漫画講座でゲームの話を何度かしてたんで、うん、じゃあゲームについては書きますよということで、うん、書きました。それが、ページ数にして5ページですが、ゲームについてっていう、私の、まあ、私も26歳ですからこの時まあデビュー論文ですね、はい、それで
ちゃんとこの本にも書いてましたね。
そうそうそう、
デビュー論文これになってしまう、遊びの宝箱の著者落歴にも、
まあ自分がちょっと著者落歴書いてからそうなんですけどですね、でその中でね、あのどう定義したかっていうと、あのゲームとはルールと闘争、ルールと闘争性の遊びだというふうに書いてますね。まあこれで定義かと言われるとちょっと困っちゃうぐらいな簡単な言い方なんですけど、これをですね無理やり表に当てはめるとどの部分になるかっていうことをあのやってみました、自分なりにね。だからあのまあこういうものの読みとしてね、自分の仮説も入れてみると、うん、あのまあ書いてあることの構造が分かりやすいっていうところがあると思います。で、さっきの3つの、3つの要件、定義の3つの要件として、ゲームがルールからなるシステムであるということと、ゲームとプレイヤーの関係のことと、それからゲームのプレイヤーと、ゲーム外世界との関係のことについてね、その定義が、こう指示してないと、あの要件、定義としての要件を満たさないんじゃないかと。 まあテストがあるわけですが、それで見てみるとですね、このルールと統制のある遊びっていう言い方はですね、定義は、一番のゲームがルールからなるシステムであるっていうのは、まあルールとっていうところに書いてあって、うん、ゲームとプレイヤーの関係については闘争性のあるということで答えてて、ゲームのプレイとゲーム外世界の関係っていうのは遊びってことで、まあちょっとこじつけですけど、当たってるんじゃないかということで、一応見置きは満たしてるんじゃない。で、これをですね、IGDA の講演の時にこれを言ったんです。
IGDA、私
の
ゲーム開発者協会です。
そしたら、古いって言われる。
いや、まあだから闘争性を要件に入れてるのは、まあいかにもその、伝統ゲーム出身者っぽい感じがしますよね。そう
で、まあその時古いって言われたのはちょっとピンとこなったんだけど、うん、まあこういうの読んでみるとね、うん、あ、そういうことだったのかと今になってよくわかります。
古典派ですよ、
はい、でもそれだとこれは海洋とスーツの間に草場っていうのがいるってことですよね。
だからこの表でいくとですね、これね、意外に時代年になってないんですけど、100、ポイジンガが1950年で一番上で、その次、会話は61年でしょ。その次ね、順番が逆になっちゃったんですけど、1971年に、
これ、現状はそうなんですよね、多分。
これは現状だったと思いました。
あって、その次が1976年って、なんか私で、それからバーナード・スーツ1978年で、それからクロフォードで1980年と、こういう順になりますから、位置としてはこの位置。
その頃、日本でゲームの定義を提唱していた人はいなかったんですか。
でも海洋
はあんまりその発想
は読まれてはいたんじゃないですか。
読まれてはいた、
うん、もちろん
私も読んでたからね、
うんうん、なんかそういうこと遊戯史学会系の人でこういう本が出て興奮したみたいな書いてる人複数いますよね、うん、
だから読んでる人はいたけどゲームの定義について言及してる人は私の知ってる範囲ではなかったね。でもまあ反響もなかったから似たようなんですけど、
まあ基本反響はないもんでいい。
そうですか。
どこだ。丸さん行くとですね、ルールと結果45ページ。ルールは当事者にとって議論の余地がないっていうことが書いてあります。うん、それはそうですね。ゲーム始まってから今日のルールはってやってるのはそういうゲームもありますけど、それは
ありますけど。
それから結果は。数量化できる、まあ、数値化できるということですね。定量的に結果を評価できるんですけど、それについてはまあ後で述べるというのが書いてあって、確かに後で述べるんですけども、そういうことが3節に述べられている。で4節は目標と争いということで、これは要するにこのユールさんが7人の議論をまとめるときに、ある人は目標と書き、ある人は闘争と書いてあるので、それをまあちょっと、寝技っぽいけど、まとめて、目標は争いだよねってまとめてるわけ
です、ね。もちろんこれ、草場さんじゃないですか、これ。
で、イコール闘争性っていうのは私の。だから、私はこれには賛成ですけどね。うん、はい。で5番目に自発性、自発性についてはですね、海洋が自発性について触れているので、それを批判的に引用していますね。で、まあ、これは、まあ、ユールの言う通りですね、ゲームは必ずしも自発的で、まあ、海洋は子供の遊びみたいなものを想定してやったので、子供が遊び出すというのはもちろん遊べって命令されたから遊んでる、遊んどいでなんて言われることもあるけどね、うん、でも遊べと命令してからじゃなくて遊びたいから遊んでるっていうのを見て言ったんで、会話の言ってることがそんなに批判されることではないような気がしませんけれども、まあ、自発的は言い切れないのは確かですね。まあ、自己目的的ではあるけれども、必ずしも自発的とは言い切れないというのはその通りです。次に分離と非生産性、これもポイジンガと会話が、を引用しています。まあ、分離というのは、まあ、サッカー出てくるけど、まあ、マジックサークルか、まあ、現実世界から分離するという意味で、実際問題としてその現実世界に溶け込んでいる。今もスマホを見ながらぶつかりそうになりますけど、そういう要因と溶け込んで
る。じゃあポケモン GO のこと言ってるんですか。
いや知らないけど、さっき私ここに来るときに、はい、こうやって歩いてる人と、まあ、よそ見をちょっとしてた私も悪いんだけど、はい、ぶつかりそうになって慌てたという。
なるほど、なんだ、
実際の経験
があった。イングレスかポケモン GO か分かりませんが、
いや私には、はい、なんかね、そんな話したけど私にはよく分かりませんが、ぶつかりそうになったことは本当です。はい、なので、やっぱりあんまり分離してないじゃん、分離してない人がだんだん増えてきたのかもしれないけど、だからまあちょっと会話を擁護すればですね、やっぱり会話の時代と今の時代とやっぱり世の中少し変わってるっていうのはあると思う。はい、まあユールは今の人ですからそういうことです。はい、で次はですね、効率の良くない手段ということで、これはスーツの批判、スーツを批判的に言うというのは、まあ、スーツの定義というのはこれでは有名なことであると書いてあるんだけど、有名だったんですかね。
この人たちは有名にしたんじゃない
ですか。そうか でもこれはよくわかります。キリギリスをね、ここでも何回かかけて読んで、その時も伊太郎さんが批判してたけども、その伊太郎さんの批判と重なると思います。必ずしもスーツの言ってる通りかどうかね、あの時に若干やっぱりちょっとね、
まあ無理がある感じ、
言ってるところで面白い着想だなっていうのはあるんですよね。確かに例えばルールっていうのは自分の本当にやりたいことを、さっき出てきましたけど、自分の本当にやりたいことをやりたいままにやるわけじゃなくて、ルールでわざわざ我慢するわけですから、わざわざこう迂回路して遠回りして目的に達してるっていうことでは、スーツの言ってることもかなり成功を得てる部分もあるけど、それがゲームの定義とはやっぱりちょっと無理が、
定義が違うところっていうのも、なんていうか、その洞察みたいな感じ
がしますね。私もそう思いますので、これもまあスーツを読んでたのでよくわかりますが、批判もよく、でそこにCF ゲーム読者ここでの議論ということを書いてきましたっていうのはそういう意味です。で次に8番がフィクション、いくつかのゲームは虚構的要素を持つ、これについてまあ講じするということで、これは後半の部分の非常に大きなテーマになります。まあその通りだと、全てのゲームが虚構的要素を持つわけではない、でもいくつかのゲームはそのフィクションの要素を持っている。で次は社会的な集団形成、社会的に集団形成について触れている人も論者も何人かいるけれども、まあ、これもですね、一人ゲームもあるので、必ずしも、ゲームが社会的集団を構成するっていうものでも ないと。でこれはもう割と何ていうか、デジタルゲーム以前とデジタルゲーム以後でちょっと違ってるかなという気がするのは、デジタルゲームっていうのは私の感じですよ、私の偏見かもしれないけど、やっぱり一人ゲームなんですよね、一人遊びっていう気が私はするんですよ、うん、私はデジタルゲームしない人ですから、デジタルゲームしてる人を見ると、うん、あ、一人遊びしてるなと思うんですよね。
一人遊びにおいて、そのなんていうか、イノベーションが可能になったみたいなことはあると思うんですよ。別に必ずしもその本質的に全て一人ゲームであるっていうことではないと思うんですけど、うん、一人ゲームでやれることが、コンピューターの存在でぐっと広がったというのは、まあ、うん、確かであろうと、うん、
まあ、だから海洋やホイジンガーの時代はまあ、ゲームはゲーム仲間でやるもんだったという感じはちょっとしますね。それから10番目、ゲームとプレイヤー、目標についてもう少し考えるということで、ちょっと補足的な考え方ですね。ここは勝ち負けについて書いてあるわけなんですけど、これ なんでこう書いたんだっけな、49ページ、これシムスっていうゲームとシムシティっていうゲームが出てくるんだけど、これを私は両方ともやってないので、よくわからなかったということなんですが、まあ多分これはなんか街を作るんだっけ、街を作るゲームなので、勝ち負けがないっていうことがまあ納得できる。
街を本当にただ基本的にはただ作っていくだけで、それに対してはっきりとしたその勝利条件とか敗北条件とか終了条件なんもないっていうのは
っていうことでね、だから勝ち負けについてって書いたのはそういう意味で、
シムスもよく出てきますね。
まあそうですね、シムスはもっとラディカルで、この間の、まあ、前回も何でしたっけ、
なんか話題
でしたっ
け、そう、はい、フレナガンの、
あれはもう本当にただなんか、
だから私はやってないので想像で言うんだけども、まあ、箱庭みたいな感じでね、
そう、
まあ、箱庭を作っていくっていうのは勝利条件があるわけでも何でもないわけで、で箱庭を作ることは果たしてゲームかっていうと、私の観点から言うとあれはゲームじゃないような気がするね。まあルールもあるようなないような、
そうですね、
闘争性はあるようなないような、っていうかないんじゃないかな。
結構そのシムシティ
遊びであることは見られます、
シムシティは、まあ、実際ほぼ箱庭と、その非電源ゲームの文脈で言えば箱庭と間違いなく一体していますけど、をそのゲームと、するっていう態度は結構はっきりした態度というか、一つの主張って言っていいレベルのものだから、はっきりした自明のものとしてどっちかであるということはやっぱり言えないんじゃないですかね。それこそクロフォードの、クロフォード日本ではまあクロフォードが取り上げられていますけども、クロフォードの定義をほとんど継いでいるコスティキャンは、シムシティを、まあ、ウィル・ライトの作者の言っている通りに玩具の側に明確に入れているので、ゲームじゃないよという意味だから、まあ、これはもうユールの、まあ、さっと書いてますか、さらっと書いてるけどユールの主張と言っていいんじゃないかな、
まあ、ただなんていうの、さっき出てきた境界領域というか、革新的なゲームではないですよね。
そうです、
はい、やっぱり境界領域っていうことを考えて、そこをこう構造化していくところが面白いところだと思うね。はい、で、次は 分離と非正賛成についてはさっきちょっと言いましたけど、まあ、ここも、ある程度会話の批判的引用があってですね、必ずしも非正賛的なものではない、必ずしも分離されているものではない、帰結は取り決めが可能なんだ、この取り決めが可能な帰結というのは、ね、あんまり他の定義で聞いたことないんで、なかなかこれは面白いな。で、私はこの本のやっぱりいいところっていうのはですね、このゲームの要件の3つ目ですね、ゲームのプレイとゲーム外世界との関係についてかなりこう踏み込んで考えているところがあります。割と私も含めてそれまでの論者っていうのは1番と2番についてはある程度考えても、3番については以上終わりみたいな感じであんまりこう言及してないんですよね。でそれについてそのさっきのメディアミックスの話じゃないけど、ゲームとゲームを取り交う社会の関係についてやっぱりもうちょっと考えていかなきゃいけない姿勢は非常によくわかるし面白いと思う。
ライブアクションロールプレインゲームの定義がコスプレキャラクターの格好をしてプレイするとこれ定義として典型的とはありますが
まあそうです定義ではないかな確かに
キャラクターの身体がメインのゲームってした方がいいんじゃないですか。別にコスプレしなくてもラープはできるんで、50ページこれはラープの人からちょっと違うと言われると思います。非コスプレのラープっていっぱいあるので、
これはどうしても役者からしたら
どうか、格好からしてます。原文こうやって書いて
ます
。
原文のゲームですね。これ原文だから、まあ、なんかそうですね、そうじゃないのも、ありますけど編集で入れときましょうか。じゃ
いやいや、まあでも、うん、まあでも定義としてはこれ間違ってますよね。
うん、まあそうですね、
はい、
典型的にはテクトなので、
パティキュラリーじゃなくて、ね、
ティピカリーです。
ティピカリーか、
それじゃないものももちろんあるっていう、
ま
あ、
ここにまで文句つけてきた。
いやいや
相当な、
いやいや、ちょっとびっくりした。そうだっけみたいな。
まあ確かにそうではない
んですけど。まあでも、私なんかは話がよくわかりやすいけど、ね、まあ、まあ、あれかみ
たいな。わ、かりやすくするために書いてるんだと思いますけどね。
なんか出てくる方法。
いやでもその空間の話。
そう、さすが方向だなと思
う。うん、空間の話は出てくるのに。
どのくらいこれってやってられて
びっくりした
やられて
る方向でですか。わかんないです。
ラップ。
あれ、お母さん来てほしいんですか。
いや詳しくないけど、ラップは、草加さんはラップ向きだと思いますよ。
何を言ってね。やぶから棒に。
いや、アナログゲームしかやらないって人はラップは、
スコットランドヤードってゲームあるでしょ、
はい、
あれをリアルでやろうっていう話があるんです、
はい、
で今から30年ぐらい前にリアルスコットランドヤードでやったんですよ、
はい、
で当時は今と違って携帯電話ないから、今携帯電話だったらあれすごくやりやすい。で今脱出ゲームとかどうだったのか知らないけど、ああいう携帯電話使ったのもできるんじゃないかと思うんだよね。で当時はどういう概念やったかと、ゲームマスターがいてそこに定期的に、逃げる人は電話をかけて、で情報欲しい人もみんな公衆電話を探すわけですよ。みんな電話をかける、それで情報をもらって追っかけるっていうのをやったんです。
それはやっぱり北欧型ラープとそのものです
か。だから、そうね、だから我々は別にそれはそういうラープとかそういうの全然知らないでね、
はい、
まあ、ほぼ30年前にそのなんて呼んでたかと、リアル、スコットランドヤード。
まあでもなんだっけ、ガイアックスの本、あの辺組み合わせちゃって、プレイングアッツ・ザ・ワールドはやっぱりラープのコミュニティっていうのは RPG のコミュニティより前に別にあったっていう話が出てくるわけですから、そういう意味では同じようなことですよ、
うん、だから30年前っていうと1980年代の終わりぐらいかな、87、88かな。面白かったですよ、
やっぱ電車どんどん空間の話が出てくるっていうのはね、分離っていう特徴ですから、場所か、
うん、
はい、私も CSI 秋葉原ってやったことがありまして、
普通に何かしらやってるんです、
はい、いや秋葉原で普通に、うん、ジャックしてやるという、うん、コスプレはしなかったですよ、ね、
はい、まあその辺はずっと先行経験というか先人たちの割とこうクリティカルにこう取り入れるという形でね、いろいろ論考してるわけですね。そうした挙句に新しい定義として、提案するのが12節に出てくる、まあ、ここが、まあ、この本の一つの、山場の一つだと思うんですけども、新しい定義としてゲームの6つの特徴って入れてますね。で私は特徴って言葉はあんまり良くなくて、これむしろこここそゲームの6つの要件みたいなこともいいかなと思うんですけど、多分これは言語が特徴って書いたんだと思いますけども、意味としてはゲームの6つの要件なんですね。で、1,2,3,4,5,6 ってあって、1がルール、まあ、2が、可変かつ数量化可能な結果、3番が結果に対する価値設定、4番がプレイヤーの努力、 5番が結果に対するプレイヤーのこだわり、6番が取り決め可能な帰結です。それでこれはあの、まあ、1番のルールはね、これはどの論者も、私も含めてどの論者も ゲームにルールはいらないと言ってる人は誰もいないわけで、まあ、ルールがゲームをゲームたらしめる一番本質であるということは誰もがあの一致で認めることで、これは問題ないとですね。でルールはあの非常に明快である。まあ、例えば文章化的に、ルールに合ってるかどうかその場ですぐ判断できるほど明確で、だからあの家に後からいっぱいできますけど、コンピューターに馴染む。コンピューターは曖昧な指令は受け入れないので、ということですね。それから、プレイヤーはルールを受け入れることでゲームプレイを可能にするから、プレイヤーはルールを受け入れることでゲームプレイ を可能にするからルールを受け入れるんですね。でハードはいろいろと、このハードはいろいろっていうのも後でいろいろな、それこそメディアミックス的な展開でもいろいろ出てくるという話、つまりこれゲームの移植の話が出てきて、これはまた一つ非常に重要なテーマ、それからですね、2番目、可変かつ数量可能な結果、数量化可能な結果。可変っていうのはね、あのちょっと分かりにくいけど、要するに結果が最初から決まってないっていう意味ですね。可変って言葉はちょっと当たってるかどうかが分かりませんが、言わんとすることは結果は最初から決まってはいない、だから最初から結果が分かってるようなのはゲームではないということです。そこでですね、これが面白いんですが、結果が可変かどうかはプレイヤーの技量にかかってる。で丸バツの例が出てくるわけだけど、丸バツはあのちゃんと分かってる人がいれば必ず引き分けという結果に終わるので、不変、可変ではなくて不変な結果なんですよね。だからこれはゲームでない、この2番目の要件違反なのでゲームではないという言い方ができるんだが、ここであのスキルの問題が来て、全くその、まあ、小学校1年生ぐらいの子がやれば丸バツは勝ったり負けたりするんですよ。だから可変に戻るわけですね、不変がね。つまりあの、結果が可変かどうかっていうのはゲームプレイヤーのですね、技量に関わるものということです。でこれで非常に面白い例で米印で書いてある、レンジュの例があるんですね。レンジュっていうゲームは、最初は5目並べたら勝ちなんだっていうルールで始まったと思うんですけども、まあ、やりだしてすぐ分かるんですけど、三三を作るとすぐ勝てちゃうね。三三の片っぽの三を止めてる間にそれが忍びして、それを片っぽ止めても5になりますから。だから最初にできたルールは三三禁止してる。で三三禁止で長いことやってたんだけども、三三禁止にするとですね、まあ、ちょっと上手な人やれば必ず先手が勝つ。先手も後手も三三禁止しても先手が勝つ。それでどうしたかっていうと、先手だけ三三禁止した。で後手は三三作ってもいいと。でこれで平均化をしたわけですが、技量が進んでくるとそれでも先手が勝つ。そうするとどうするかというと、次長連6を作っても、後手は勝つが先手は負けっていうルールにしたんですが、それでまあしばらくやってるとまた技量が上がってくると先手が勝ってしまう。だから、レンジュの歴史っていうのはレンジュのルールの変遷の歴史であって、これは、ゲームプレイヤー集団の技量のレベルの歴史なんですよね。それが面白い。でそこからはちょっと面白いのは、そこで2つに分かれるんです。次にどうしようかっていうので、獅子を先手は禁止、先手は獅子をつくと負け、後手は獅子をつくともいいっていうルールにしたときに反対派が出るわけですね。そこでどうだったかって二派に分かれるんですね。レンジはね、19同派と16同派に分かれる。で獅子後手禁止って、獅子先手禁止派が、黒岩類公の、作った、日本レンジ社の、ルールで、これに三段反対したのは19同派なんで、19同派は今もはいるのかな、もういないかな。
その話はあれですよね、宮内雄介さんとの座談会の時に
ありました。そうそうそう、
定談の時に
それにもあるし、あの竹内、なんだっけ、竹え、なんだっけ、トランプイーゴ殺人事件とか書いた、
はいはいはい、
はい
はい、あの竹本健二、
竹本健二が、
はい、
竹本健二が書いてますね。結果が可変かどうかプレイヤーの技量に関わる一番極端な例がレンジの例です。あのレンジは明らかにそうで、あの私なんか獅子禁なんかにしなくても全然先手でも勝てないんですけどもだから私にとっては獅子を禁止しなくてもゲームなんです、はい。で結果に対する勝ち設定、つまり、結果には勝ち負けがあるということですが、普通勝つのは負けるより難しい、だから挑戦しがいがあるということで、これも後の議論で、 非常に生きてくる話で、4番目はプレイヤーの努力。これは要件の 1,2 に関わりますが、プレイヤーは勝つために努力する。で、さっきの言い方を引用すると、プレイヤーは勝つために判断を繰り返すということになります。これは例外があって 100% 運任せのゲームは、プレイヤーの努力はいらないということになりますね。から5番目、結果に対するプレイヤーのこだわり、でこれはプレイヤーは勝ちたい。でここで感情的心理的な問題を入れてくるのもなかなか面白い。で6番目は取り決め可能な帰結ということで、さっきもよく出てきましたけども、ここでゲームと社会との関わり、例えばプロ野球の選手っていうようなのが結果がお金につながるみたいなね、給料につながるみたいな取り決めが社会的になされてるわけですから、そういう話になってくるんですね。でこの6つの あれをこう図示しているのが非常にこれ分かりやすくて、これは多分現状にあると思います。これ非常にこのみかん の,、うんはい、輪切りみたいな。これ非常に分か
る。あ、現状もあるのか。これ分かりやすいですよね。うん。みかんの輪切りって面白いけど、
うん。いや、でもまあそう
見えますから。いや、まあ、思いますよね。
で、これ6つの要素をきちんと並べてあってですね、そのボーダーライン、境界領域をその間に並べてあって、どれに該当しないから境界ラインに出てしまったかっていうのが、まあ書いてあるんですよね。で、さらに外側にはですね、まあ、ゲームでないものが出てるので、一番最初に言いましたけども、いろんなゲームを外縁的に並べてみてテストしてみるっていうことをここで実践してるわけですが、この図をこう見てるとですね、やっぱり分かり非常に分かりやすいという意味でですね、まあ一つ一つの要件が本当にこうかっていうのはちょっともうちょっと吟味が必要な感じもしないでもないんだけれども、でも一応これは随分妥当性があるかなという気がします。で、面白いのはですね、例えばプレイヤーの努力なんてことをですね、やっぱり今までのゲームの定義で言った人ってあんまりいないような気がするんですよね。そういうのを、まあ、主体的関わりっていうものが、人間の主体的関わりみたいなものが定義だとか、そういう原理みたいなものに持ち込みたくないって気持ち意思がみんなあるんじゃないかと思うんですね。で、そういう意味ではですね、結果に対する価値判断で感情的な話、まあ、プレイヤーは勝ちたいんだと、いうようなことですね。心理的な問題を加えるのもなかなかこれはね、面白いし、しかも何て言うんですかね、やっぱり落としてはいけなかったところを今まであまりそういうことに目を向けなかったということで、ね、非常にこう目をさらまされるような気がします。非常にこれは面白い解析であるし、私はかなり、まあ考え抜いたわけではないんだけど、かなり妥当性がある定義だと、非常にこのやっぱりユールっていう人のこの本がですね、評判になるだけのね、やっぱり進化にあるじゃないか。で、面白いのはそのどの要素にどの程度批判するとゲームからボーダーラインの方に落ちて、さらにどの程度批判すると、ノットゲームになってしまうかっていうところがね、いろいろゲームによっていろいろ要素があるわけですよ、ね、ということはですね、あらゆるゲーム周辺領域のあらゆるものに対して、ね、非常にこう構造化してるって感じです。どういう構造をしてるかっていうのが全体的にこう見通せるっていう意味で、非常にこれ優れた図ではないかなというふうに思います。それについて書いたのが13なんですけど、ゲームの境界についてっていうことであって、そこには6つの特徴の傾聴が私はおのずとあると思うんですね。それからグラデーションがあると、半分違反する、90% 違反する、全部違反するみたいな、じゃあどこまでがゲームで、どこまでがボーダーラインで、どこまでが、ノットゲームなのかっていうのは、やっぱり一つ一つ吟味しないといけないんだけれども、ただ指針が与えられている、そういう方なって、まあ、そういうのに定量的な数値って、例えば帰結が取り決め可能度3とかね、そういうことが言えるのかどうか分かんないんだけども、もしできたとしたら、この6次元の、ね、空間の中に全てのゲームっていうのも、ゲーム&ゲーム周辺領域っていうのは位置づけできるんじゃないかっていう、そういう非常に、まあ、一種のゲーム概念の構造化みたいなもので、非常にこれは業績としてすごい素晴らしいなというふうに、思いました。まあ、ゲーム群の構造化ってそこに書いてみました。そういう意味です、ゲーム群の構造化、で14として、対象としてのゲームと活動としてのゲームって話で、これで面白い話なんですが、ゲームというものということ、ゲームということの、区別みたいなんですね。これはちょっとさっきの本じゃないけど、ハイデッカーの話で、ハイデッカーに存在論的再知られてきてね、これは個人的に私の中で重なっただけなので、本当にそうなのかなんだけど、
解説する西谷治っていう人の戦争論 という本がありますけど、その別の使った講義っていうのを草場さんがずっと数ヶ月読んでて、うん、ずっとレポーターをやってるので、うん、
やらされて、
はい、哲学はすごい今身についてる状態。
いや、そんなことないんですけど、ちょっと連想しただけなんだけど、あの、はい、ハイデガーが言ってるのは存在者というか存在と存在するものと存在することっていうのは違うってことを言ってるんですね。私もよく理解してないんだけど、でここもそういうね、ゲームというものとゲームということ、あの名詞としてのゲームと動詞としてのゲームが、日本語では訳者が言ってますけど、日本語で一番ふさわしいのは試合なんて言葉、両方とも英語になるとゲームになっちゃうかもしれないけども、それが遊びと遊ぶみたいな形で、対象としてのゲームが、遊びであり、活動としてのゲームが遊ぶであるというふうに、ここで、まあ、理覚的に区別するとか、まあ、意味があるかなと。で、15番に行きますと、今度はですね、その定義を、まあ、復元していくわけですが、事例を書いてます。で、これも、その、節立ての、なんていうか、次元というか、レベルが異なるので、ちょっと一段落としたんですけども、ゲームの事例として、様々なゲームに6つの特徴を当てはめてみ、考えてみる。これはとてもいい方法で、これ逆にですね、これ一つ一つ読んでもね、例えばですね、結果に対する価値設定って何のことかなとかね、結果へのこだわりって何のことかなと思うんだけど、逆に、この表にしてもらうとね、チェッカーの場合はこうですよと、サッカーの場合はこうですよと、バトルフィールドの場合はこうですよ、シムシティの場合はこうですよって書いてあると、そのゲームの定義というよりは、逆にこの1から6が何を言ってるかってことは明確化するわけですよね、逆にね。まあ、両方の働きがあると思うんですけど、そういう意味ではね、この説もね、非常にこの分かりやすい説明になってね、いいと思いました。で、ただ一つ私は、これは現著者の問題だと思うんだけど、チェッカーのルールは間違ってるんですね。どういうことかっていうとですね、これは私は日本チェッカードラフト協会の会長ですよね。
最高権威です
よね。日本マイナーな団体、ゲーム団体だと思うんですけど、言いますとですね、よかったら64ページ見ていただいてですね、チェッカー、まずチェッカーの例を、チェッカーを例にとって、まあこれざっくり書いてるんでね、こんなとこを、用事じゃない、重箱の隅を突かれることと書かれても言うのも迷惑だろうと思いますけど、あえて言いますとですね、ルールはざっくりといえば以下の通り、2人のプレイヤーはそれぞれ12個の駒を持つ。それらは盤の、駒は盤上斜めに移動することができる。相手の駒を飛び越えるとその駒を取ることができる。2番、結果、一方のプレイヤーの駒が全部なくなる。3番、勝ち、駒が残っている方の勝ち。これが1番、2番、3番っていうのが何を言ってるかが分かっていいですよね。うん、で努力さしてを考えなければならない。でどこが違ってるかってですね、2番、一方のプレイヤーの駒が全部なくなったら終わりではないんです。これ一方のプレイヤーの手番がなくなったらそちらは負けない、うんうん、つまり盤上で自分の手番で動かすことができない方が負けるんです。これが本当のチェッカーの正しい。駒が全部なくなれば当然させないから負けなんであって、それが目的である。だから駒がいっぱい残っててもどれも動けなくすれば勝ちなんですよ。だからまあユウさんにやったら言っとこうと思いますが、ちょっとチェッカーのルールざっくりすぎですよって、
ちょっと日本に読まない
といけない。まあどうでもいいけど、ちょっとそこは思いました。
コンウェイのライフゲームって初めて聞いたっけ、
はい、ライフゲームはものすごい有
名ですよ。SF の人は割と好きだと思ったんです
けど、アクアノートの休日みたいなもんです
か。いや違う、もっとなんていうか、
オートマト、
うん、
ああ、うん、勝手にだから成長していく
っていう。そうそうそう、それその早い例ですよね。
そうですね、
随分早いですよね、あれね。
相当早いんじゃないですかね、うん、
すごい面白いですよ。ただゲームかっていうとゲームじゃないです。
ないです。
ライフゲームってよくない。
餌もやんなくてもいい。
餌もやんなくて、やってはなんかそういうもんじゃないんですよ。
そういうもんじゃない。
なんかこうマス目がガーッていっぱいあって、でそこになんか適当に初期条件で点をいくつか置いていくと、ある一定のルールに従ってその点のマッピングが変わっていくんですよ。
あ、なるほど。
でそのマッピングの変わり方が最初の初期条件次第では、まあ、これは本文に書いてある通りですけども、なんていうか一定の意味を持ったようにしか見えないような形で、まあ、なんていうか
動
い
てい く。
生成物
体、本当にじゃあ生態系そのものなんですね。
そのものというのは、
まあ、そこまで組めるものはなんか、組むには相当な努力がありますけど。
暖炉の日の観察って本当にただ暖炉の日を見てるだけ
だと思います。
ゲームは私はとても思いラインゲームは正しくゲームに入れてないけど、その通りです。ゲームではないです。
ダノの人と同じ感じなん
です。ダノと
同じ感じなんです。 ただその生成過程のはシンプルなルールから成り立ってて、そこはねゲーム的です、ものすごく、うん、特に創発的、ね、うん、まあ創発の例として引かれるぐらい
です、ね、はい、なるほど、
特にシステム論の本だと大体出てきますね、
大体
出て
きます、うん、この間ね、この厚い本を、ね、500円で売ってたけどね、500円出すのもったいないと思って買わなかったけど、買ってきてあげればよかった、
何をですか、
コンウェイのライフゲームの本が、翻訳が、
全然すいません、他のところに言及されてるかもしれないです、私の多分認知バイアスがそれをすり抜けてるのかもしれない、
どっかで見てるんじゃないですか、はい、この本で、言及されてる、
ね、複雑系でよく出て
くる、ああなるほど、
まあ、複雑系はシステム論の一種なので
間違いなく見てるけど、単にスルーしてるだけですね、
この本で紹介されてる複雑系と、あとバータランピー、バータランピーは載ってないかな、
ね、動画もあると思いますよ、面白いですよ、
あります、あります、なんかグライダーがなんかピンクの
ように、本当はグライダー
見てみましょう、
見てみましょう、そうそうそうそう、はい、そうそう、点滅してみたり、はい、転生してみたり、いろんなことが起こるんです、
ああ、知ってます、
うん、多分見たこと、見たことあるん
で、多分炎上投手のツイッターとか
にある、炎上投手いかにも好きそうですね、はい、
ツイッターじゃない、小説か、うん、小説であったの、
あ、これありそうな感じだね、
はい、なんだろうな、プロローグだ、
あ、プロローグ、はい、あったかもしれない、
どこまで行ったっけ、じゃあ、16、17、18、19でそれぞれの例について 6つの特徴ね、私の言葉で言うと6つの要件を当てはめて、どういう反応をするかをこう試してみたんですね、で、まあ、実例を作ってるので非常にこれは面白いし分かりやすいし、やっぱり我々はこれは有力な武器を手に入れたんじゃないですかね、ゲームとは何かを考えるときね、非常に ありがたい話です、20番は媒体横断的なゲームでまた出てきましたが、まあ、メディアミックスという言葉を使うと怒る人もいるかもしれないが、メディアミックスっぽいことがですね、やりやすいゲームとやりにくいゲームがあると。それはまあその通りですね。で、この横断するっていうのは割と現代的な現象とも言えますね、うん、昔はあんまりなかったですからね、でそういうことは
あれでしょ、マーク・トウェインが自分出したパーカーブラザー、
ああパーカー、パーカーはたまにやってるんですよね、
あれが最初の本案ゲームだと修正
です、うんうん、ただね、私が思うのは、その一つのゲームや一つの小説ではなくて、それらを全体としてその世界観としてね、うん、楽しむっていうのは非常に現代的な味わい方かなと思うんですよ、うん、間違いない、でそういうのには例えばSF 大会みたいなものの存在とか、それこそゲーム界みたいな存在とか、特にシミュレーションゲームとかロールプレイングゲームね、そういったものの下地、あとは漫画文化とか、そういうのが非常に生きてる、で日本の場合は昔から本家国とか言って、平安時代から人の作品を一部引用してモデファイして新しい作品にするみたいなのね、それがむしろ表説とかそういう捉え方じゃなくて、教養があるみたいな捉え方で認められて、
は
い、あるいはそのほかどりみたいなね形、そういうっていうか、それで文化的な共有感をみんなで味わうみたいな、そういう日本の伝統があるわけです。それが最近そのメディアミックスっていうと、まあ、商売が重視みたいに思うけど、そうじゃなくてやっぱりそういうのを期待してるっていうか、味わってるというか、もうある意味、メタ文化とかな、まあ文化なのか、
それは近代文化絶対そうです、ドンキョーダーもそうです、
あ確かにね、近代文化
ジョイスのユリシーズとかって典型じゃないですか、みんなその海外人はオディッセイを知ってるから、うん、それをもとに書き直すっていうことができるわけで、それはやっぱり洗練な度合いを示しているわけですよ、
うん、ただ現代においてはより横断的というかね、より、だからある小説をなんていうか、もじって違う小説を書く段階じゃなくて、ある、小説をもとにアニメになるとかね、うん、グッズができるみたいなで、展開の仕方が、まあ、当たり前だけど大きくなってるっていうのは確かだと思うんです
よ、まあ、それ狙わないとそもそも成功しないっていうのもありますよ、ただアニメとかだとそもそもそのグッズとかが出ないと、
まあ、そうなんだけど、私が強調したいのはそれ全体として世界観として味わってるところがあるなっていうところが面白いなと思うんだよね、
まあ、所有的な側面が最初から全体の世界として構想されているとも、まあ、よく言えばいいわけですね、
ゲームがそれあるか、
まあ、構想は後付けみたいな感じですけどね、
まあ実際例えばストリートファイターとかウィキペディアで見ると全く作品によって設定が違うことが、
まあそうですね、はい、 まあ、そういうか、カナダはメディアミックスとして構想されたものではない
ですからね。ないですね。
後からのメディアミックスと、最初からの構想としてのメディアミックスは、
まあ、違います、ね。違う。
でもまあ、みんなで後付けを楽しんでるみたいなところ
は。本当はまあ、ありますね。
二次創作が含めて、ね。二次創作、三次創作、三次創作っていうのは、まあ、そういう楽しみ方なんだね。
トランスメディアってやっぱちょっと、ね、ここでいうゲームの、まあだから、麻雀ゲームをコンピューターゲーム化するとか、そういう話でしょ。
でもなんか最初の頃はドゲームじゃん、麻雀じゃありました。最近はね、俺そういうの聞いたことないんで、麻雀のそういうバカが出てくるん
ですよ。そういうのないと思う。
内藤九段詰将棋は将棋じゃん。詰将棋じゃん。
いや、コンピューター、ネットで将棋は将棋じゃない。
森田将棋は将棋じゃないみたいな。
麻雀って何ですか、その心理的な要素は含まれるからっていうことですね。
やっぱり遠い面でなんか相手のなんか息遣いがどうのとか、そういう。
あとまあハイパーハイパーに何か仕込んで、
そうですね。
草田さんはコンピューター将棋は認めるんですか？
認めるってな、私が認めないと何が起こるんですか？
いや、あんなのゲーム界のゴッドファーザーとして。
何言ってるの？ゴッドファーザーって何よ？何を言ってるわけよくわかんない。
いやいや、例えば森田将棋とかあるわけですよ、コンピューターゲーム将棋。
森田さん、例えばお友達です。
草田さんがネットでブリッジやったとして、そのブリッジと実際のブリッジは違うものとして考えますかっていう。
全然同じものじゃないですか。
遠い面の息遣いとか、
むしろあのネットの方が本当です。なぜかというと、ブリッジっていうゲームはどういうゲームかというと、遠い面の息遣いとかカードをどこから出したかっていうのを当てにしてはいけない。そういうことはあえて見ないっていうか、絶対見ないにするのがあのまあポリシーというか建前のゲーム、
ストイックですよね。
だからどっちかっていうと、あのネットゲームの方が本物のゲーム
です。確かにその2D でコミュニケーションありなのに、あんなになんかビジネスシステムとかビジネス決めなきゃいけないってのはちょっと特殊ですよね。
特殊だから、なんていうかね、あの最近もちょっと不正事件が起こったんだけど、あの完全に不正は取り締まる。
そうです。
あの世界大会でも指でちょっとシグナルを切ったフィンガーシグナル事件とかね、あるんですよ。
ブリッジ、
普通のゲームだったらそれは不正とは言えない。
大トラブルになっちゃった。
ブリッジの方にはそういう人はやってはいけませんって最初に書いてあるんです
よ。最初に書いてあるんだけど、はい、世界的選手がやっちゃうんですよ。
はあ、それは賞金が目当てで、
それは世界的選手がドーピングするようなもんです
よ。ああ、まあそうでしょうね。よくバレますよね。
なんで、もう終わらせてもらえると思います。実装と本案って形で、スポーツは実装しにくいので本案になりがち。まあ、実装と本案の区別はここにありますけども、まあ、ゲームは確かにそのまま、だからブリッジみたいに。うん、だから、ネットマージャンはマージャンじゃないという人に、イタロさんは憤慨するが、うん、ネットテニスはテニスじゃねえっていうのには賛成するんじゃないか。
まあ、そうですね。
それは実装と本案
の違う。これ面白かったのは、これ本案の例としてボードゲームが出てきて、うん、で、ビデオゲームからボードゲームになったっていうので、これ以外は全て、いわゆるシステム的なものを本案してるわけです。まあ、テニスは一応テニスの球の打ち合いをね、うん、やってるわけですけど、これだけは多分世界観なんです。世界観その
フィクション。パックマンのボードゲームで、でもあれ多分パックマンの
システム、そう、パックマンはね、あれはそれ以外やりようがない、う
ん、ミートン・ブラドリーなんだ、
うん、あのこの頃 あの大量のクソゲーム、
パックマンのボードゲームってあるの？
あるんで、
このバーツアークってどういうゲームですか？ベルセルクか。
ベルサーク、ベルセルク。
ベルセルク。フロッカー。
いや、知らないです。まあ、フロッカーはフロッカーです。
フロッカー
です。フロッカーを大体ボードゲームにするなよっていう。
これ当たり前出したの、パーカーブラザーズ。
ああ、って書いてあるわ。あっちのところにも書いてありました
よ。あ、そうです。
で、21番にはいろんな例が出てきて、あの例が分かりやすくて、非常に読みやすいと思います。で、22番はゲームの実装で、領域間の対応付けということで、具体的な実装例として丸バツの話です。うん、つまり丸バツをですね、まあ、コンピューター化するということほどのことはないんだけども、魔法陣、うん、縦横斜め足して15にする魔法陣に当てはめると、丸バツの勝利条件は合計を15に勝利条件に翻訳できると。うん、そういうことで、まあ、具体的な説明、まあ、実際にコンピューター化するときそのことしてるかどうかは私は知らないんだけど、まあ、原理的にはそういうことである。そういうことで丸バツの話は非常にわかりやすい。で、最後23として古典的ゲームモデルの限界ということで、コンピューターによって制約が超えられゲームが拡散するっていうような話が出てきて、つまりどういうことかというと、さっきのですね、なんだ、このみかんの輪切り図ですが、 みかんの輪切り図だとそのゲーム外とゲーム内っていうのが、まあ、割とくっきりしたラインだったんだけども、こうした一つ一つの条件をコンピューターの能力によってある意味こう垣根を越えることができることによって、つまり、まあ、ある意味で境界領域が広がる、ある意味ではあの境界線が不鮮明になる、両方の言い方できると思うんですが、まあ、境界領域が広まるということで言えばゲームが過去よりも、拡散したという言い方があります。つまり現代はコンピューター技術の進歩を主に、それだけじゃないと思うんですけど、一つのなんていうか技術的な根拠として、ゲームの境界が広がっている、境界領域がどんどん広がっている時代だということは、今までゲームにできなかったような複雑なルールでもコンピューターに任せちゃえば計算なんかはいいわけで、まあ、マンマシンシステムってやり方もあるんですけど、そういう形でいろんなゲームがゲーム化、いろんな非ゲームがゲーム化がするし、いろんなゲームが非ゲーム化するみたいな意味でゲームの境界領域は非常に広がって、逆に言うとそのことが、まあ、この本を書かせたんだろうし、一番最初に言ったようにそうしたゲーム、デジタルゲームの発展によって初めてアナログゲームとは何だったかということが、ね、見えるようになった、その見えた結果としての、まあまあ、ユールという人のまあ才能もあるんだろうけども、それをあのかなりかっきりまとめたのがこの図になっていて、これはまあデジタルゲームの登場によって現れるということが一つがあるんだよね、あるし、今までの、会話や、まあ、私を入れるのはちょっと不遜ですが、いろんな人のルール、特に会話、法人側レベルのね、まあ、私もある意味かな、そういう古典的なルールでは覆いきれないところが、評価、逆に言うと今までの定義で飽き足りなくなってきた、この何て言うんですかね、いろんな、プレイヤーの努力だとか社会との関わりだとかいうあたりっていうのは、やっぱりコンピューターゲームを考えるから必要になってきた領域だという言い方もできると思うんですね。だからそういう意味でも、まあ、かかるべくして書かれたというか、
コンピューターゲームではそうじゃないということから遡って古典的ゲームはどうだったのかという、
そうすると今まで定義するに必要なかったところをきちんと定義しなきゃいけなくなってきたので、これを使うと古典的ゲームは古典的定義でなんとかなったけど、今までの領域が広がったデジタルゲームまで領域が広がったゲームに対する適用する定義を新たに提案したということだと思うし、それはやっぱり業績としては大きいかなというふうに思うので、私は非常にこれは面白く読みました。というところで時間が時間ですので、申し訳ないけど次3、4、5、6になるか、3、4とやって5、6とするか、まあ、ちょっと進行状況でいただき
ます。もう訳文が素晴らしい、
そうだよ、ね、
読んでいて気持ちいいですね。こうゲーム界隈の翻訳でよくあるなんかこう翻訳マシンっぽい感じが全くなくて、
あ、そうです、
いや、ちょっと前に、
いや、中ヒット
あれと比べない、中ヒット読んでるんですけど、思ったより中ヒット翻訳がひどすぎ
てみんなそういう
すごいですよね、あれ
そこでみんなが一致してる。